本日のメッセージは苦しみから生まれるものと題しまして、鈴木と
申します。皆さんおはようございます。
おはようございます。
震災から、6ヶ月ですね。もう少しで夏も台風、今回ね、あまりこちらには来なかったですけれども、秋に入ってきたのかなというふうに思います。皆さんいかがね、お過ごしでしょうか。今日は第一ペテロの4章の、この箇所から苦しみから生まれるものと題して、お話しさせていただきます。アラン・ボールドさんが、ね、春から、夏にかけてアメリカの方に戻られてたんですけれども、そこでカリフォルニア大学のバークレー校でしたね。で、あの研究の方に参加されて、先週、ミト教会に戻ってきてすごく嬉しく思っています。そのアメリカの、カリフォルニア大学の、バークレー校なんですけれども、ある時ですね、その大学の、研究員たちがですね、ある研究をしたんです。どういう研究かというと、このアメーバを使ってですね、実験したんですね。どういう実験かというと、アメーバをこの最適なこの環境状況のもとにおいて、どういうことが起こるだろうかなということを実験したそうです。アメーバにとってのこの最適の温度、最適の湿度、食べ物、光、栄養を与えてですね、そしてもうこの上ない、これ以上のないようないい環境のもとに置いたそうなんですね。その場合、この微生物がアメーバがものすごくよく繁殖してどんどん増えていって、驚くべき結果が出るだろうなというふうに期待していたそうなんですけれども、その結果は全部死んでしまったそうなんです。同じ条件を作ってまたやるとですね、また死んでしまうんです。いわば人間で言うならば、何もストレスがない、何も問題が全くないような状況のもとにアメーバは置かれたわけなんです。ところが全くストレスがなくて、最適のこれ以上望ましい、環境はないという条件に置かれた時に、アメーバは全部死んでしまったそうなんです。So we're glad that Alan Borden is back to Middle Church. He was been working for the project at University of California at Berkeley. And at that university, researchers did a study experiment using this amoeba. And they took this amoeba and put it in an ideal environment, just the perfect temperature and humidity, and food and light and everything. And this little amoeba had no stress, no problems, no challenges, no demands. Guess what happened to the amoeba? They died. They all died.このことはこの魚についても同じようなことが言えるそうなんですね。実験結果がよく報告されています。西海岸から東海岸に、アメリカの、ね、西海岸から東海岸にこの、魚を運んでいくんですね。このトラックで魚を運んでいくわけですけれども、同じ魚ばっかり、入れているとですね、ストレスがなくてですね、でそして死んでしまうんですね。けれども、このストレスがかかるような、この追いかけるような魚を1匹2匹ぐらい入れてやるとですね、このもう逃げて逃げてですね、もう逃げてるうちに、一生懸命逃げてるうちに、無事にほとんどの魚が東海岸に、着くことができるんだそうです。この中でね、こののんびり過ごしてたりとか、退職を間近にしていている人なんかも気をつけなきゃいけないかもしれませんね。もう退職したら悠々自適に、もうストレスが何にもないような、生活に入るぞと思っているとですね、かえって体に良くないようですね。人間にはこの適度な、チャレンジ、適度なストレス、適度な刺激が、必要なようなんですね。退職して、何をしたらいいのか分からないっていう方はね、ぜひ私のところに相談にいらしてください。してほしいことがいっぱいありますのでね。長生きしてお元気で頑張ってほしいと思います。So the same kind of study results are reported for the fish as well. If the same kind of fish are put together when they are carried from the west coast to east coast in the States, they have no stress and they die. They all die. But when one or two bigger fish are put in the same tank and then they try to eat the little fish, they chase them around and give them stress. And because of that, they try to run away, swim away from bigger fish, and then drugs arrives safely to the East Coast with only less than. So scientists have found a strange phenomenon that a living creature and humans require appropriate amount of stress and demands and challenges. It's absolutely essential for life and growth. 第一ペトロの一章の7節をお開きください。一章の7節からですね。9節まで。スクリーンで出てますけど、これ声に出してご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ、さん。はい。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、日で精錬されながらも朽ちる他ない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。アーメン。どんな仕事においてもですね、どんな職場においても良い結果、実りを見たいと思うならば、やはり苦労があります。困難がありますね。試練があります。人生において、この結婚してですね、そして子供が与えられるっていうこともそうですね。子供がもしいなかったのだってですね、このどれだけ苦労が少ないだろうかななんてね、思いますね。お父さんお母さんもしかしたら、実感されるんじゃないでしょうか。子供のことではいろんな苦労があります。でもですね、やっぱり子供は祝福なんですね。苦労はあるけれども、子供が成長するのを見ることができる、そのことは普通親にとってはものすごい祝福なわけなんです。喜びですね。信仰においても同じことが、言えます。神様は私たちに成長してほしいというふうに願っておられます。ですから私たちに応じて、それぞれに応じたさまざまな試練を許されます。ですから、人によってその種類は違いますけれども、私たちの天のお父様は、良い方ですから、私たちが耐えることのできないような試練に合わせることはなさいません。むしろ脱することができるように、耐えることができるように脱出の道を備えてくださるというふうに、第一コリントの10章の13節に書いてあります。その神様のこの大きな愛の中で、しかしながら神様は私たちが試練に遭うことを許されるわけです。そのことを通して私たちがより豊かな実を結ぶ人生を迎えることを願っておられます。今日学びたい聖書を通して教えられる一つの重要なことはこのことですね。試練や患難を通さず実を結ぶことができるものは何一つないということです。試練や患難を通さず実を結ぶことができるものは何一つない。試練や患難を通して私たちは実を結ぶことができるということです。So 1 Peter 1, 7 to 9. Let's read this again, new speakers. Please help me here. These have come so that the proven genuineness of your faith, of a greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now,
You believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.
So no matter how, no matter what kind of job we have trials. If we want to achieve good results and bear fruit, we have challenges. We have to have challenges and trials. And the same thing can be true for our faith. Our Father in heaven is faithful. He is good. So he allows various trials to happen in our lives. So the kind of trials differ according to the persons. Our Heavenly Father is faithful. He will not let us be tested beyond what we can bear. But when we are tested, he will also provide a way out so that we can stand up under it. According to 1 Corinthians 10:13. So because God's love is great, he wants us to be more, he wants us to bear more abundant fruit through these trials. So one of the important things we want to learn from the Bible today is that there is nothing that can come that can bear fruit without trials and challenges. So through trials and challenges, we can bear fruit. That's a promise that the Bible tells us.
え、第2番目に、試練は私たちを神中心への生活へと導くということです。試練は私たちを神中心への生活へと導くということです。
試練がなかったらですね、人間はなかなか祈ろうとしないですね。試練がなかったらなかなか神様の前に出て行って減り下って祈ろうなんていうことをしないわけです。私たちはそういう性質があります。アインシュタイン博士は子供の時に考えたそうです。トンネルって何のためにあるのかなっていうことを考えたそうです。普通子供っていうのはね、なかなかこうトンネルは何のために存在するのかなんていうことは考えないんですけれども、さすがだなと思いますね。アインシュタイン博士は幼い時にトンネルがある理由を発見したんだそうです。トンネルは近道のためにある。これが彼の発見でありました。トンネルは近道のためにある。トンネルというのは一般的に暗いところです。私たちの人生においてもトンネルの経験があります。暗闇を通るような時があります。でもそれは真理を知るための近道なんですね。神様に通じる近道なんです。そのトンネルの暗闇のような経験を通して私たちはより早くより近く神様のところへ行くことができるんです。 So secondly, trials lead us to God-centered lives. Without trials, humans do not pray. Somehow, we seldom pray without trials. Without trials, we seldom come before God and humble ourselves.This is our nature. Dr. Einstein wondered during his childhood, why do tunnels exist? And then he found a reason why tunnels exist. Tunnels exist for a shortcut. That's what he discovered.Tunnel is usually a dark place. And in our lives, we also have experiences like tunnels going through dark place, darkness. But actually, it is a shortcut. It's a shortcut to know the truth. It's a shortcut leading to God. through the tunnel experience, we can go earlier and closer to God.
詩編の119編の71編、詩編の119編の71編、新改訳聖書で読みますけれども、こういうふうになりますね。これも声に出してご一緒に読んでみましょう。3、はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました、とありますね。
私たちはこの人生においてさまざまなことを学ぶんですけれども、多くは頭だけの知識です。頭だけの知識になってしまう、本当に私たちの生活を変えるような、あるいは私たちの生き方を変えるような、経験というのは、実はこの試練を通して多くはやってくるんではないでしょうか。そしてそこで本当の知識を、得るわけなんです。
English speaker, let's read together for the Psalm 119 on the screen.
It was good for me to be afflicted, so that I might learn your decrees.
So we learn better things through academics or in classroom and elsewhere, but many things can be just head knowledge only.
The experiences that can truly change our lives usually come from our trials, through our trials. Then we learn true knowledge through these experiences.
第3番目ですね。試練は私たちの信仰を純粋にするということです。試練は私たちの信仰を純粋にする。箴言の17章の3節、これは口語訳ですけれども、これもご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。3、
はい。銀を試みる者は打つぼ、金を試みる者は炉、人の心を試みる者は主である。
アメン。銀をこの精錬していくというプロセスがありますけれども、銀を精錬するためにはるつぼというものにまず銀を入れて、そこで高温で熱していくわけですね。高温で溶かしていくわけです。ごめんなさい。そしてこの浮いてくるアクを取るわけですね。そしてゴミとかカスとかを取って、そして顔がそこに映るくらいになるようになるまでアクを取って、カスを取って、そしてより精度の高い純銀ができていくそうですね。私たちの心の中にもいろんな猜疑心ですとか、疑いだったり憎しみだったり妬みだったり、あるいは不信仰だったり、傲慢であったり不従順であったり、いろんなこのことが私たちに日々起こってきやすいですね。私たちの心の中にそういう弱さを私たち一人一人みんな持っているわけです。ですから毎日毎日神様の前に出て、そして神様に私たちの心を探っていただく必要がある。そして探っていただいて神様からの訓練を受ける必要があります。私たちの主は生きておられますから、そして私たちがこのイエス様を信じる、ものはですね、イエス様を信じる者の心に聖霊様が宿ってくださって、そして助けてくださろうとしておられます。その私たちの方からそちらに向かっていく必要があると思いますね。
So, so thirdly, trials purify our faith. Trials purify our faith. Proverbs 17:3. Let's read together. A crucible for silver and a furnace for gold, but the Lord tests the hearts.So there's a process to refine silver. To refine silver, we put silver in a crucible and then melt it with a high temperature. Then remove the scum, waste, and dust and everything until we can see our face, reflect our face in it. That's how pure silver is made. In our hearts also, we somehow have like hatred, envy,
unfaithfulness, doubt, pride, and disobedience that happens so easily. And all of us have these weaknesses. So every single day we must come before the Lord so that he can train us. He can search our heart and he can train us.
ここで一つ大事なポイントがあるんですけれども、それはこのポイントですね。神が陶器師であって人は陶器であるということです。神が陶器師であって人は陶器であるということですね。
So one important point is God is a potter and we are the vessels. God is a potter and we are the vessels.
イザヤ書の64章の8節ですね。新改訳聖書をで読んでみたいんですけども、これご一緒にこれもご連絡して読んでみましょう。
さん、はい。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。
アーメン。
私たち人というのは個性を持ってそれぞれ作られていますので、それぞれ違うわけなんですけれども、でも本当の私たちはこの対面、内側にありますね。ですので、その私たちの内側をこの陶器師である神様は手を加えられます。
この辺がいびつだな、この辺をちょっとこういうふうにした方がいいんじゃないのかなということで、神様はこの手を加えられるわけですね。
そこに私たちの試練があるわけなんです。手を加えられるっていうことは、この陶器の側にとっては非常に痛いことなんですね。いや、この形の方がいいんだけれどもっていうふうに、思うんですけれども、陶器師は別の形に仕上げていこうとしているわけなんです。私の父親も倉敷で陶芸家なのでね、このよくわかるんですけれども、小さい頃ね、よくこのそういう彼がね、粘土であったりとか、そういうことをよく見ながら育ちました。この粘土もですね、粘土の立場に立ってみるとですね、この陶器になるまでが大変なんですね。粘土っていうのはまずこの土から粘土がね、こう取れるわけですけども、最初いろんなものが混ざってますね。いろんなこう葉っぱですとか、木切れですとか、土だとか砂だとか、いろんなものが入ってますから、まずそれを取り除いてやる必要があるわけです。粘土はまずきれいにならなきゃいけない。そしてその後でこう水につけられてね、それで不純物のいろんなこう混ざったものとか、もってことか浮いてきたもの、するものを取り除いて、そして水につけて粘土は柔らかくならなきゃいけないわけです。そしてその後にこう叩いて叩いてね、このきめ細かい、粗いですからね、最初きめ細かい粘土にしていかなきゃいけない。そうでないとどうなるかというと、後で火を加えた時にどうなると思いますか？ひび割れしてしまうんです。バキバキってね。だからこのプロセスが非常に大事なわけなんですね。その後で、作った後に火干しをして、そして、上薬を塗って、そして火が通されて、そして素晴らしい陶器になっていくわけなんですけれども、けれどもいろんなプロセスを通らなきゃいけないんです。いろんなものが取り除かれて、火を通されて、そして陶器は、この陶器にとってはまあ痛い目に遭われっぱなしっていう感じですよね。けれども陶器師の心にかなった陶器が作られるまで、この過程、プロセスが必要だっていうことなんです。 So another point is God is a potter and we are the vessels. And Isaiah 64:8.Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, and you are the potter. We are all the work of your hand. So God shapes us. He molds us. And here is our trial. All this place is crooked. And I want to smooth it out.So for the pottery to be shaped and to be molded is a painful thing. I don't want to be like this. I just want to be like this. I prefer this kind of shape. But the Father is shaping the Father into the shape he wants to. My dad lives in Kurashiki, and he is a Father, actually. So when I was a child, I have seen him, you know, in pottery and how he did it when I was a child. So for clay, this is a hard process. This is a hard process to become pottery. First of all, the soil is collected and in order to cleanse the soil, we need to take out leaves and dust and sticks and various things so that the clay can be clean first. And then the clay is dipped into water because clay has to be softened. And then it needs to be heat. And then it has to become finely textured clay. Otherwise, you know what happened? When it is fired later, there's a possibility of cracks. Then it needs to get a sun cure, go through a fire, and becomes a great pottery. But it has to go through this process. For the pottery, these are painful experiences. But until the potter is satisfied with the pottery, that this process is necessary.
私たちの人生においてもですね、このさまざまな試練が起こるわけですね。私たちの側では理由がわからないような試練がいろいろとあります。火のような試練があります。水のような試練もあります。けれども、そのような試練の中において神様の御手を認めるということです。たとえその理由が 100% わからないとしても、神様の前に下っていく陶器として、粘土として、そのようにできるときに私たちは試練から何かを学ぶことができるようになっていくのではないでしょうか。そしてそこにおいて成長するということが可能になっていくのではないでしょうか。それをしないならば、その試練は私たちにとって何のいい結果を生み出す結果にならないんです。
So in our lives also there are various trials. We don't understand the reason at our side. But in the midst of these trials, we submit to the hand of the potter. Even though we don't understand 100% of the reason we go through these trials, we go humbly before God as a pottery, as a clay. When we do that, we can learn something through the trial. And it enables us to grow. If we don't do that, the trials do not bear any good results. So we rely on God, we depend on God in the trials.
え、第4番目にですね、今日お話したいことは、試練に耐え抜いた者には命の冠が用意されているということです。試練に耐え抜いた者には命の冠が用意されているということです。ヤコブの1章の12節、ヤコブの1章の12節、これも新改訳聖書で読んでみたいと思いますね。これも声に出して読んでみましょう。3、はい。
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
アーメン。私たちの人生においてはさまざまな試練がありますね。しかし私たちがそれに耐えて、そしてその中で神様を愛して、そして神様の御手に委ねていくときに、やがては命の冠を受けるようになるんですよというふうに聖書は言っています。 けれども、実はですね、この地上を後にするまでもなく、この地上にあってで最後ですね、この地上において試練の中で神様を認めていくときに、私たちの心の内側から、命の水が溢れてくるというふうに、聖書は約束していますね。箴言の4章の23節、箴言の4章の23節、新改訳聖書です。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はここから湧くというふうにあります。
So firstly, I want to tell you that those who endure trials will receive a crown of life. That's a promise the Bible is telling us. James 1:12. Let's read together. Blessed be the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love him. So we have trials in our lives, but God promises that if we endure that, endure them and still love him and seek his will, we will receive the crown of life eventually, someday. But actually, we don't have to wait until the end of our day. But when we submit to God in a trial on this earth, a wellspring of life flows from inside our heart, according to Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Amen.
さまざまな試練の中で、神様にも見てに委ねていくっていうことですね。けれどもこれが難しいんですね。この委ねていくっていうことが、実は、これはですね、ある意味で私たちにとっての十字架体験なんですね。十字架体験なんです。その理由がわからない、どうしてこんなことが私に起こるんだ、その中で神様に委ねていく。イエス様を復活されたお方は必ず復活の領域に私をも導いてくださる方だと信じていくんです。そこで私たちは神様の奇跡に期待する信仰を持つことができるんです。でも弱さの経験がその前にあるんですね。弱さの経験がその前にあるんです。イエス様もこの復活された時に、私の手を見てごらん、私の脇にあなたの手を入れてごらんというように言われました。復活されたイエス様には釘の跡があったんです。槍の傷の跡があったんですね。私たちもこの復活の領域に導かれる上で死の経験を通ります。弱さの経験を通ります。傷の経験を通されますね。しかしそのことを通して私たちはこの新しい復活の領域に行くことができるわけなんです。この果てを通らずしてイエス様の命に味わうことはできないんです。この過程を通るときに、本当の意味でですね、イエス様の十字架復活というものが個人的な意味として、ああそういうことだったんだというふうに分かるようになっていくんです。その意味でさまざまな試練はあるわけですけれども、イエス様を見上げていきましょうね。涙を流すならばイエス様の前で涙を流しましょう。文句があるならイエス様の前で文句を言いましょう。その中で主が語ってくださって必ず教えてくださいます。
So we depend on God, we rely on God in the midst of the trials. But this is not easy. This is hard to depend on God on everything. Actually, this is in a senseThe experience of the cross. The experience of the cross for us. I don't understand the reason why this happened to me. Why did this happen to me? But we rely on God in the midst, and we believe that the one who raised Jesus is surely leading us to the resurrection. Then we can expect God's miracles. But we need to experience weaknesses before that. And Jesus said, when he was raised, look at my hands. Put your finger into my side. It is I. And resurrected Jesus had the marks of nails and the wounds of the spear. So this process leads us to resurrection, but we also go through the experience of death, experience of weaknesses. We go through the experience of wounds. But through these things, we can experience resurrection. Without going through this process, we cannot taste the life of Jesus. But when we go through this process, we come to truly understand from our bottom of our heart, oh, this is the cross of Jesus. This is resurrection in a very personal way. In that way, though we have various trials, let us look up to Jesus in the midst of trials. If we shed tears, let's shed tears before him. If we have complaints, let's complain before him. In the midst, the Lord will talk to us and teach us.
え、私たちの人生には遅かれ早かれ神様の前に立つ時がやってきます。必ずやってきます。映画で天において私たちの名前が呼ばれる時がやってきます。その時によくやった、忠実なしもべよというふうにね、言われる準備ができているものでありたいなというふうに思います。私たちの人生にはさまざまな試練があります。でも試練に耐え抜いた者には命の冠が用意されているということを知りたいと思います。覚えたいと思います。人生はこの地上の人生で終わりではないんです。素晴らしい永遠が、私や皆様のために待ってるんですね。その永遠に入る準備が皆さんにはできているでしょうか。So sooner or later, we go before God someday. That day will come without fail. So eventually the day will come when our name, each of them is called. So we like to be the ones who are called, well done, faithful servant. Well done, faithful servant.
Amen.
There are many trials in our lives. That's a reality. But let us remember that the crown of life is prepared for us, for those who endure the trials. And life does not end on this earth. The wonderful eternity is waiting for you and me. So are you ready to enter the eternity? お祈りしましょう。Let's pray. ハレルヤ、天皇とおさま、今日私たちが神様の前に戻ってくるこのチャンスをまたいただき、神様感謝します。神様、本当に私たちにはこの理由がわからないようなさまざまな試練が地上においてあります。どうぞその中で与えられるこの信仰の試練、鍛錬を私たちが乗り越えていくことができるように、どうぞ助けてください。あなたの良いしもべとして、あなたの粘土として、私たちがあなたに作り変えられ、また形作られていくことができるように助けてください。そしてあなた様にとって、また周りの人たちにとって、私たちが祝福となることができるように、どうぞあなたの御手に委ねますので、道基師としてあなたが私たちを形作ってくださいますようにお願いいたします。私たち今のままでとどまりたくありません。主にご自身の栄光の姿へと、イエス様の御姿へと 変えてくださるように委ねますので、よろしくお願いします。まず私たちの内側には一切の切りにくいもの、あなたが焼き尽くしてくださいますように、あなたがそこに見てを触れてくださいますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。